にちは、喉もすっかり回復して元気いっぱいのゆひこです。
こんにちは。なんかいろいろあったんですけど、ノロウイルスって辛いなって思ったまほぴです。
病み上がりラジオ。
いや、病み上がりかな。いや、もう普通にいろんなもの食べてますけどね。
ちょっと間が空いたよね。お互い体調崩したり、バタバタしたりして。
うん、うん、そうだね。
こんな収録空いたの久しぶりかもっていう気がする。
うん、久しぶりです。どうもどうも。
久しぶりは、ホピー。
いえいえいえいえいえい。
あなた、喉鳴ってたの？
なったよ。いや、なんかね、そうなんですよ。このタイミングでなるみたいな、ちょっと仕事の予定も入ってた日にね、朝、私最近ね、早起きで、もう5時半ぐらいから起きて活動してるんですけど、うん、5時半に起きてね、なんか今日調子悪いな、低気圧かな、まあ、天気も悪いし、とか思いながら、普通に原稿書いてたのね、朝。で、うん、9時ぐらいまで書いて、その日も提出しなきゃいけなかったから、9時に送って、原稿書けて、ああ、できた、送ったってなったら、なんかだんだんまた体調悪くなってきて、なんだろうこれって。
よかったね、うん、送ってからで。
で、なんか自分がテンション上がることをしたらいいかと思って、化粧とかしてみたの、自分に。
うん、
新しく買ったコスメとか使って、で数分後ですよ、なんかね、お腹痛い、そういえばと思って、ただの冷えかなと思ってたけど、お腹痛い、明らかにちょっとおかしいやつが出てきて、で、気持ち悪いってなって、あれ、なんかこの嘔吐と下痢ってもしかしてってなって、で、いろいろ記憶をたどると、その前の日曜日に、3日前か、日曜日に生牡蠣をね、うん、3個食べてたことを思い出した。
3日後に出るんだ。
なんか潜伏期間がね、24時間から48時間だから、48時間経って出てきたね。
ちゃんと潜伏して、よっしゃ、そろそろマホピ苦しめるか。
そうそう。で、その時に、あ、これノロウイルスですわーってなって、化粧を落とす気力もなくて、そのまま寝た。
何でした、化粧ってなる。
いや、テンション上げようと思ったけど、いらんかった化粧と思いながら寝てました。
えらい可愛い顔で寝たね。
うん、すごい可愛かったと思う。でも全部枕にね、ついてた。
最悪なやつ、
ね。枕にね、アイシャドウのラメついてたね。
そうね、ラメで、ね、寝転んだりするとね、キラキラって、ね。
そうそう、ちょっとファンデーションとかもね、ついたりしてね、なんだよこれって思いながら、化粧ぐらい落としたいよって思いながら、でもそんな気力もなく、熱も出てきたし、死んでました。
いや、お疲れ様、うん。なんか朝の時点ではね、体調がちょっと悪いかもしれないんで、うん、今日、リスケさせてくださいみたいなテンションだったのに、うんうん、どんどんさ、うん、メッセージが進化していって、
そう、いや、あ、これ無理だってなって、あ、しんどいと思って、なんだろう、なんかね、
ね、
相対性理論ってあるじゃないですか、その、うん、しんどいことはすごい長く感じるみたいな、そのなんかストーブに手つけてる時間めちゃめちゃ長いみたいなあると思うんだけど、なんかそのね、体調悪くなってきたかもって思った時に、なんか1分がめっちゃ長かったの。ずっとデジタル時計見て、
ね、
その仕事原稿やった後で、ふーってなった時にデジタル時計見てて、あれ？なんかいつもより1分がめっちゃ長いって思って、なんかそれでこれなんかおかしいかもなって気づいたんだよね。
相対性理論ノロウイルスで感じるのめっちゃいいじゃん、なんか。
そう。いや、いつもはさ、ぼーっとしてたら全然時間過ぎてくるのにさ、なんでこんな時間経たないんだろうと思って。なんか単に体調悪いなら少し仮眠でもしようかなと思って目閉じたんだけど、なんか、全然さ、そんな癒されなくて、3分、苦痛の3分みたいな。
いい加減、体が気づいてくれよって、もういろんなこと駆使しても、もエラー出して。
さ、5時半からね、この原稿も書いて出した後
だった
から。
そうだよ。このエラーが指令に届きませんみたいな感じでもう。
そう。相対性理論感じた、あの時。
よかったね。なんか新しい発見があって。
なんかすごい、あと、けなげじゃない？その自分のご機嫌を取ろうとして化粧してるとかさ。
そうだね。けなげかつ、なんか、なんて言うんだろう。忙しいから、うん、ちょっと、あれ？アホっぽいかもしれない。
一回言いかけた
もんね。ちょっとあって。言いかけた。あ、絶対。ダメだ。置き換えられんと思って。
いや、
可愛かったよ。
ありがとう。
でも可愛いノロウイルスの気づき方でしたね。
でもね、アホだなって思いながら私もちょっと笑ってたよ、うん、熱出しながら。熱出してゲー吐きながら笑ってた。
なんでさ、お腹痛いのってめっちゃ苦しいじゃん、もう渦中になると。
いやでも冬はせ、なんか冬はよくあるんですよ。
冬はせ。あるんだ。
あるんですよ。だから、あ、今日なんか冷えちゃって調子悪いんだなって朝6時ぐらいから思ってた、正直。
よくね、腹痛が来るから、うん、それと混じって分かんなかったって
こ
と。
そうそうそう。だから、確実に、その、体の中が指令を出してきたのは、これは異常事態だよって、やっぱ時間感覚で最後に指令を出してきた。
指令の出し方も工夫して。あなたさ、前半これずっとお腹痛い話してるけど、うん、あなたの本が刊行してます。
あれ本当だ。
あれ明るい花束は観光おめでとう。
はい、ありがとうございます。まだね、ちょっと先行販売の書店さんにしかないかもしれないけど、どうだろう。
観光 してる中での腹痛とも戦って、はい、まあ、偉い記憶に残るでしょうが。
ありがとうございます。
どんどん届いてるんだろうね、書店さんに。
そう、月末にかけてじわじわと届いてて、サイン本とかを予約してくれてた人には、いち早く届くと思います。
あ、そうなんだ。
うん、
私はちょっとアマゾンさんで予約してるので、
うん、はい、
ちょっと届いたらまた報告します
ね。アマゾンは、今ね、3月28とかって書いてあります。
28ね。
はい。
じゃあ、あと1週間待ちますね。
うんうん、いいんだよ、2冊とか近い書店とかで買ってくれても
。いや、サイン会ちょっと狙ってて、マホッピーにさ、予定個人的に聞いたりしてね。
あ、そうだよね、そうそう。
やってたんだけど。
もし、これそうだったらって思ったけど、無理でしたか？
宇宙兄弟のさ、イベントとマホッピーのサイン会被ってんだよね。
あ、そっか。でもさ、場所も近いよね。
そう、近いから、はしごをし、あ、宇宙兄弟ラジオリスナーさんは、うん、マホッピーのサイン会と宇宙兄弟、の梅田阪急のコラボはしごできますね。
ぜひ。
ね、いるかもよ、本当に。
あ、じゃあ日程とか言っとく？
お願いします。
ね、そう、関西の方に、東京でもやるんですけど、東京はちょっとこのラジオ出た頃にはもう終わってしまっているかもしれないので、まあ、一応検索していただいて、で、関西ではですね、3月28日の木曜日、に、丸善純駆動書店梅田店で、28日木曜日の19時からサイン会があるのと、その翌日、3月29日金曜日の平日午後3時のサイン会というタイトルで、梅田つたや書店さんで3時から4時半の間やっております。うん、
そうだね、
うん。
そっか、宇宙兄弟イベントは30、31にあるけど、そもそものコラボ自体がもう始まってると思うので、
うんうん、
やっぱりその梅田阪急のコラボショップ行った後か、うん、先にマホピの行くかとか全然できるね、
うん。ぜひ、私は今回ね、ちょっと宇宙兄弟イベントの方には行けないのですが、前乗りしてます。
そうだね。先にちょっと関西盛り上げといてもらって。
はい、温めときますね。ちょっと私なんぞが少しも温められないと思うんですけど、気持ちは。はい。
私なんぞが。似合わないんだよね、そこの表現、マホピにいつも。私なんぞがキャラじゃないからさ、それ言っても言葉が浮いちゃってる。
いや、でも違う。宇宙兄弟に対しては本当そう思うよ。
宇宙兄弟に対してね。
そう、宇宙兄弟の前座なんて務まらないよ。宇宙兄弟は偉大な漫画だから。でも私は私でやっております。
私は私で、関西で頑張っております。はい、そうだね。その、はい、マホピの本もね、皆さん、感想は、マホピでも書かれてない、感想は、書籍の中のポストカードに返信って形が、一番、
うんうん、あ、
主流だよね。
あれは嬉しい。なぜなら手元に残るから、読者はがき的なやつ。
そうだよね。なので、読者はがきで返事が一番いろんなね、人の目に触れて、
うん、
編集者の方とか、マホピとか、喜ぶし、
うん、
まあ、宇宙兄弟ラジオでも、もし、感想くださったら、ちょっとこう、嬉しいな。
ゆひこめっちゃ盛り上げてくれるじゃん。何？
ちょっとやってみたくない？感想届きました。岡本真帆さん、この感想どうですかとか
言って。嬉しい。MC、いや、嬉しいけどいいのか。ちょっとすごい、あのね、二つの気持ちが、それは嬉しいなって気持ち。でも、このラジオって宇宙兄弟ラジオだよなっていう。
宇宙兄弟ラジオなんだけど、ゆひこと真帆ってノーだから。
やばいやばい、私物化がどんどん進んでいくぞ。
ゆひことまほぴの宇宙兄弟ラジオのね、お便りもね、
うん、
また普通の、普通おたもください。
はい、ぜひ。
はい。
まあだからそうだね、このラジオ聴いてる人にとっては、これから関西でいろいろ楽しいことがあるよ。
あるよ。関西そうだね、この春の時期は本当に年に一回の関西盛り上げみたいな期間
だから、うん。なんかそのさ、イベントのこと、ここのラジオの中でも紹介しなくていいの？
え、めちゃくちゃ大事だね。今私は何をぼーっとしてたんだろう。
なんか、さ、前回はさ、その15周年記念だから結構大々的に予告したけど、でもラジオのリスナーさん、これで初めて知った方も結構いる気がするから、ちょっと、いつからいつまで何をやってるかをアピっちゃおうぜ。
了解です。宇宙兄弟、梅田阪急、ボリューム5、もう5回目の開催になりますね。クライマックス突入。宇宙兄弟物販展開催します。
パフパフ
期間は3月27日水曜日から4月2日火曜日まで、最終日は午後4時終了。
なるほど。
待
って、通常は何時までやってんだ ?1 日。
梅田阪急が閉まるまでじゃない
？ 19 時 ?20 時
?19 時とか8時ぐらい閉まらないっけ？
10 時ぐらいからやってる？
うん、朝は。
これ下の方にスクロールしたら書いてあるじゃないですか。
多分、そこは書いてなかった気がする
。あ、10時、8時って書いてある。
あ、10時、8時なんだ。8時までやってるんですね。うん、
やってます。
あとね、やっぱ閉店間際って結構空いてて、
うん、
まあ、回りやすいなっていうのはいつも感じます。
うん、いいね。
で、場所が阪急梅田の、梅田スークっていう場所、10階のエリアの中央街区パークってとこ。
うんうんうん。
いいね。まあ、いつものとこかな。
いつものとこ
かな。って感じです。
はい。
あれ前9、いや、10階だね。うん。いつもだいたい梅田スークな気がします。うん、で、今回は宇宙兄弟グッズをはじめ、宇宙兄弟グッズ、宇宙クリエイターのアイテム、宇宙兄弟自由研究キット。初登場のキャンプグッズも取り揃えて。
キャンプグッズですって。
なんだと?で、3月30日と31日の土日は宇宙兄弟と宇宙とエンジニアリングを楽しめるイベントが開催予定です。
すごーい。
担当編集、ムネとか、ユヒコとか、小室がそれぞれ話す会があったりとか、動くブロックっていう、
うん
エンジニアリングで、なんかブギー動かしたりできるらしい。
あ、これなんか、このブロックのブギーが動かせるんだ。
うん。動くブロック、愉快工学さん。甘神ハムハムアポのところだよね、うんうん、愉快工学。
いいね。
あと、まあ、オンラインで大きな会場で、JAXA の内山隆さんと NASA 小野正弘さんの、クロストークがあるんだけど、多分ね、もう埋まっちゃってはいる。
うんうん。
基本的にイベントもう埋まっちゃってるんですけど、立ち見でも、去年もね、結構見れたもんね。
見れた。
うん。だから、チケット自体がなくても、こう、ふらっとその時間帯に来たら結構見れたりするんで、あまりこう、チケットないから残念行かないっていうよりは、興味があったら行くと意外と入れたり見れたりするよ。当日キャンセルもあるしね、うんうん、みたいな。
確かに。その場所がね、広いから周りからも楽しめるっていうのはありがたいですよね。
うん。で、ここで宇宙兄弟担当編集ゆひこと話そうっていうのも日曜日にするんだけど、
うん、
それもあって、この前ラジオで宇宙兄弟担当編集ゆひこに質問ないっていうのを、
そうなんだよね。
ちょいちょい集めてたっていう感じでした。
ちょっと来ましたか？
ちょっと来たで。ま、なんか来たで。
来たで。
来たで。
まだ集めてる？
まだ集めてるね。
うんうんうん。じゃあちょっと皆さん、ゆひこを助けてやってくださいよ。
一つ来ておもろかったのは、うん、将来のなんかキャリア、ビジョン、キャリアとビジョン教えてください。
ああ、いい質問ですね。
ね、このイベントでは、うん、宇宙兄弟の話メインですると思うから。
ちょっと。
いきなり私のキャリア、
めっちゃ真面目じゃん。
講師みたいな。
うん、
そう
でも気になるんじゃない、だってなんか何やってるかよくわかんない会社に勤めてるからさ、我々。
そうなんだよね、うん。もっとなんかわかりやすくなればいいのに、ね。
そうそう。
前もね、小室会で言ってたよね、
うん。
子供に説明しにくいみたいな。
うん、このさ、ノンノバビアの特別公開版っていうのは収録された小山さんのラジオが流れるってこと？
そうですね。普段ファンクラブ、小屋チューブプレミアムだけで流れてる、小山中也のノンノバビアが、その、阪急梅田特別版として、撮ったから、それをここで流す。
というイベント。
小室トーク付きで。
あ、小室さんが副音声的にその、ラジオにガヤしてるってこと？
副音声はうるさいから、あんまり話さらへんけど、
もうニヤニヤして座ってるだろう、ね。
そう、ニヤニヤして、これがね、とか、合いの手入れてそう。
この31日日曜日のさ、3時半からの、宇宙兄弟担当編集大集合は、これは、あれですか、小室と宗とゆひこですか？
そうそう、最後に3人で、せっかく3人いるんだったら、うん、3人で喋る回もやってみようってなって、は、う、じ、んうん、め私は、ここに宇宙兄弟ラジオ、入れたいなって思ってたんだけど。
言ってたよね。
言ってたんだけど、ね、せっかく3人が集まる機会ないし、この日胸が、
うん、
イベントがないから、ここで胸も話せるといいよねっていう、
うんうん、いいですね。
ことになりまして、グランドフィナーレって、この日のグランドフィナーレって言い方なんだけど、何するかはこれから考えます。
最近さ、その3人が集まってこう、人前で話してることあった？なんか。
三人でね、話したことない。
ないよね。
絶対どっちかが喋って裏方するから、
うんうん、
誰かが。
すごい貴重な回じゃない、う
ん、めちゃくちゃマニアの中ではあんまり実現しなかった回
だよね。そうだよね。同僚の私からするといつもの光景なんだけど、三人でなんかやってるのは。でも、多分外でやってないよね。
全くやってないね。絶対に誰かがさ、スライド動かしたり、うん、配信のね、とこにいたりして、
ここで本当の三人の人間関係が見れるのか。パワーバランスが。
ここ、胸も小室さんもいるし、二人に任せようとか思ってた私がバレる。
でも、任せようとか言ってもあなた結局場を持っていくから大丈夫ですよ。
持っていけるようにじゃあ頑張ります。
持っていくつもりなかったね。
なかったね。
なかったね。
そうだね。なんか、梅田阪急、みんな、阪急梅田で楽しもうねっていう感じです。うん、
はい。
いいよね、年一イベント。
うん、土曜日はいるの？
土曜はいるよ。なんて言うんだろう。スタッフとして普通にいると思います。
あ、そうですか。ぐらいから。ちょっと、うん、土曜日は関西の書店さん回ってる可能性が高いので、もしかしたら立ち寄れそうだったら立ち寄ります。
あ、立ち寄ってよ。その時は、よろしくね。
そう、ちょっと土曜日遅めの新幹線で帰るかもしれないので、もしかしたら、ちょっと予定見えないですが連絡します。
はい。
はい。
ね、蔦屋書店さんとか行くなら、ぜひついでに売ってください
よ。
はい。うぃー、業務連絡です。で、なんか最近このラジオ撮ってなかった期間で宇宙トピックス、宇宙兄弟トピックを言うと、和歌山県串本町でスペースワンのカイロス初号機打ち上げを見てきました。
おー、行ってた。いいですね。
ただ、打ち上がらなかったんだけどね。
ねー、残念でしたね。
うん。で、お便りをね、もらったから、ちょっと読んでもいいですか？
うん、はい、お願いします。
ラジオネーム、ニュージーランドから一時帰国中のティム君。あなたはどんな人ですか？ロケット、カイロス打ち上げ延期を会場にて見届けた30代です。ゆひこさん、まほぴさん、ヤーマン。
ヤーマン。
小室さん、こんにちは。
ちょっと待って待って、面白い。ゆひことまほぴにはヤーマンっていうのに、小室さんにはこんにちはなの？
だから小室さんもラジオちゃんと聞いてないから、ヤーマンとかワッシュイとか言えないだろうなってなって。
あ、すごい。やっぱラジオへの解像度、理解の解像度が高い。ティム君。
おもろいね。これじわじわするね。小室さん、こんにちは。
でもちゃんと、なんか礼儀正しい感じするよね。なんか、あの、見る人が見ればさ、ヤーマンってなんだよだけど、こんにちはって言ってる方がさ、あの礼儀正しく見えるよね。
おもろいね、これ。
実は。
祝。
違う。
実はね。
はい。
祝生ゆひこさん、あっと串本町。
うん。
3月9日、和歌山県串本町からのロケットカイロスの打ち上げは残念ながら延期となりましたが、生ゆひこさんにお会いできたので、ニュージーランドから和歌山を訪れた回がありました。わら。打ち上げ延期は残念でしたが、小室フェスティバルを聞きながら帰ります。
いいですね。お話ししたんですか？現場で。
あのね、下、めちゃくちゃ覚えてますよ。中京大ストアが出店してて、うん、あの打ち上げの応援会場っていう場所があって、
うんうん、
2500人ぐらいが、なんか前売りチケットを買って入ってくる会場なんですよ。
うん、
で、なんか、本当に普通に中京大ストアでもうめちゃくちゃ定員してたの。
ああ、もう売り子やってたんだ。
売り子、もう永遠にあの、質問に答え、うん、あ、こちら、カイロスの記念切手こちらですとか言ったりとか、すいません、そちら列そこで折り曲げたいのでとか言って列整備したりとか、
あれすごい人で。すごいね、働いてる。
めっちゃ働いてて、あの、ほぼ2人ぐらいで回してたから、
うんうん、
なんかもう、めっちゃハードだったん
だけど。お疲れさん。
で、そのなんか後半ぐらいで、すごくこう、なんて言ったらいいんだろうな。なんか、こう、なんかね、爽やかな人が訪れて、このティムさんが、
はいはい。
で、なんか、ニュージーランドから来たんですってなって、ゆひこさんですかってなったから、そこで前さ、ニュージーランドの星空案内にしてますってお便りいただいたじゃん。
うんうんうん、
その人だった
の。すごい。
で、あのお便りのってなって、ステッカーももらいました、みたいな。
あー、そっかそっか。
話になり、
うんうん、
で、わーってなってめっちゃ盛り上がった。で、私が、お便りくださいねって言ったからくれた
の。あ、すごい。ちょっとありがとう、ティムさん。
ちょっとね、打ち上げ自体は、延期になって、なんかね、エリア内に船舶が入ってきたんだって。
あ、だから、そうなんだ。
その日打ち上げられない理由は、ロケットが原因じゃなかったんだけど、
うんうん、
で、またね、後日、再度打ち上げがあって、ちょっと、残念な結果にはなっちゃったんだけど。
その辺ってなんかちょっとイレギュラーだったのかな、入ってきちゃったの。
一応、なんか警戒区域って言って、
うん、
ここのエリアに立ち入らないでくださいって警告は出せるそうなんだけど、
うん、
私もネットで調べた情報だと、うんうん、そこの制約を絶対課すことはできないんだ
よ。あ、そうなんだ。
まあ、海だしね。
うん、
なんかそこで法律で罰されるわけとかでも全くなくて、うん、もうお願いしかできないから、
うん、
それでちょっとこう入ってきた船が、
うん、
出てくださいってなって15分間延期したんだけど、
うん、
その時間内には船がまだいたらしくて、
うん、
その日は、打ち上げ延期がアナウンスされて、でもなんか船って最初理由わかんないから会場ではなんでだなんでだみたいな、
うんうん、
残念だみたいな空気が流れ、
そうなんだ、後からわかったの？
後からわかった。うんうん、で、まあ拍手、みんなの拍手が起こって、
うん、
ただまあやっぱねぎらいとか、
うん、
失敗っていう言い方では今回ないかもしれないけど、うん、また再チャレンジしたらいいみたいな空気がやっぱ会場にはあるのは、
それは素敵。
素敵だった、
うん。
その空気感に触れられたのは財産になりました、
ね。なんか嬉しいね。結構批判的なね、声とかが上がってもおかしくないと思うんだけど、なんかあったかいね、うん、すごく。
あったかかった。
うん、
からすごい、宇宙兄弟を多分アニメとかで見てるファンの人とかも結構来てくれてて、
うんうん、
買うもので、その人が何巻まで読んでるかわかるっていう途中から。
ああ、そうなんだ。
例えば、待たせたなの宇宙兄弟40巻の再会のシーンとかあるじゃん。
うんうん、
あそこら辺買っていく人はもう完全に単行本の後半の人。
うん、
で、結構その前半の14巻の表紙とかをメインに買っていく人は、ウッタとヒビトが並んでる表紙とかは、まだ40巻まで行ってないんだろうなとか。
いや、でも意外と本当にそれが好きで、あえて選んでる可能性もあるよ。
可能性ある
ね。うん。でもそうだね、なんとなく、やっぱ後半のやつは買わないもんね、読んでなかったらね。
うん、意味が多分分かんなかったりすると、うん、なかなか。
うん、
We are Space Brothers のワッペン。
うん。
のキーホルダー、アクキー買う人とかは、
うん、
まあ、かなり後半も、
ね。あれいいよね、アクキー。なんか、私もまだ手に入れてないけど、結構欲しい。
あれ見てると私も欲しくなって買っちゃったと思うんです。
アクキーは、なんかワッペンだとさ、ちょっとさ、つけなきゃいけないから、めんどくさいなとか思っちゃうけど、うん、アクキーだともうね、かけるだけだから。
そうだね、あの、気軽。ただ、やっぱ宇宙好きが多いから、うん、ワッペン超人気で、
うん、
もう即座に売り切れた、そのワッペンの方が。
そっか、じゃあなんか、ご自分が持ってるウェアとかにつけるのかな、ワッペン。
うん。うん、あの、カイロスのワッペンも、あの、ロケットが、あの、印字されてるワッペンもすぐ売り切れた。
へ、え、ぇー。なんかやっぱ
ピンバッジと
か、場によって違うんだね、人気アイテムってね。
もう、串本町は、私、宇宙拠点ストアのスタッフ結構やってきてるけど、うん、もう動きが全然違うくて、うん、あの、アポのぬいぐるみもめちゃくちゃすぐに完売したんだけど、うん、それもやっぱお子さんが多いから、
ああ、そっかそっか。
なんかこう、買っていくのも多かったし、うん、意外だったのは、アポが宇宙服着てるクリアファイルがまあ全然動かなくて。
あ、そうなんだ。
それが、ロケット乗ってないっていう、あの、お母さんがね、
あの
保護者がね、うん、なんか子供がこのワンワン可愛いし欲しいって言っても、ロケット乗ってないからって言って。
あ、そうなんだ、厳しいな。
あの、結構その理由が本当に多くて、うん、ロケット見に来てるから、うん、なんかせっかくだったら、宇宙感があるものとか、うん、ロケットとか乗ってるものを買った方がいいよみたいな。
確かに、ね、
そういうのもあるし。
ロケットのなんか思い出としてね、それが映ってる方がいいのか。
なんかそういう意見とかがあって、普段だともっとこう動くものがピタッと止まって、別のもの、ヤンジーのラストロケットロードのペンとかがグワーって売れたりとか。
あ、そっかそっか、そうだよね。
みたいな感じで、うん、あの、新鮮だったよ。
面白い。
なるほどと。
でもそれなんか予測するのもなかなか難しいよね。
そうだね、今回のを学びにして、うん、まあ次の出展があるかは全く分かんないんだけど、うん、もしあったら、うん、そういうのも増やしたいなとは思って、うん、
いいですね、
うん、
なんかちょっと、
まあ、
っ私も今その場にいたような気持ちになったわ。話を聞いて。
このでもカイロスが打ち上げがうまくいくようになったら、年間20回とか30回を想定してるらしいから、
うん、そうなんだ。
本当に観光で打ち上げ見に行こう、和歌山県にってなって、
うん、
あの、今までだとやっぱ種子島行ったりとか、
うん、
結構こうハードル高かったけど、気軽にロケット打ち上げに触れられる可能性がありますね。
うん、いいね。
その時は一緒に行こう。
行こう行こう。
温泉もあるし。
温泉行きたい。
温泉行きたい。今、私たちはすごく温泉が入りたいと
思う。入りたい。入りたいです。
入りたいよね。
うん、
まあ、そんな感じでした。
いや、いいね。リスナーさんと会えたのもいいですね。
ね、ティムさん、本当ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
本当、ニュージーランド行ったら、あの、星空案内してくれるっておっしゃってて。
いや、すごい、何回もお願いしてるじゃん。そんなの、本当に連れててくれるんですよね、みたいな。何回も聞いてるじゃん。
本当に行くよって、
うん、本当に実現しそうだな。
いや、あり得る、全然。そんな感じでした。
はい。この下に書いてるやつも読みます？
そうですね、あと時間ちょっとあるし、
はい、
読みますか、
うん、これはどこにあったやつですか？
Spotify の、うん、あのコメントでも質問を募ってるんですけど、はい、そこからいただきました。
うん、
じゃあ読みますね。
おい。
ラジオネームなのかわかんないけど、動物の森蔵さんからです。まあ、小室さんもいる場でね、聞きたかった質問だったんだけど、今日言います。皆さんのストレス発散方法が知りたいです。
うん。
だって。
いろいろあるよ。
お、教えてくれよ。
え、ゆひこは？
いや、あの、まほぴー言いながら考える。
あ、考える、わかった。私ね、あの、まず入浴は絶対大事。
うんうんうん。
お風呂に入浴剤入れて、あの、半身浴しながら、そこでちょっと動画見たり、映画見たりするのが結構好きです。
最高の時間だよね、それがゆっくりできたら。
そう、で、あとなんだろう、結構最近はお散歩とか、なんか体を動かした方が元気になる時もある。うん、すごい疲れてる時にそのまま寝るよりも、ちょっとなんか体を動かして、 なんだろう、まあ散歩したり、ジョギングしたり、ストレッチしたりしてから寝た方が楽だなって思うんで、なんかしんどいなって思ったらちょっと動くようにしてるから、うん、それと、あと映画館がすごい好きなので、映画館で映画見ると満たされます。
あの、映画にだけ集中できるから、なんか脳スッキリするよね。
いや、わかるわかる。すごい難しい映画見た後とかは、逆に疲れる時もあるけど、でもなんか心がさ、コンテンツに満たされたっていう充実感とかもあって。うん。その3つかな。お風呂と、散歩と映画です。
なるほど。お風呂、散歩、映画ね。
あと、ピカチュウのぬいぐるみ抱きしめることも、そうです。
ぬいぐるみはもう完全にね、なんかこう触れ合うことでの癒し効果あるよね。わ、
うん、
かるわ。
ゆひこは？
私は、でもまあ、マコピのお風呂は、
うん、
あんまりちょっと今、ゆっくり入るって結構ハードルがあるんだけど、うん、毎週日曜日に、銭湯に朝風呂できる場所があって、
うんうん、
そこに家族で、まあ、毎週行きたいんだけど、ちょっと予定とか入っていけないとかでも、最低月1は行ってて。
ああ、いいね。
2週間に1回とかは行けてる時もあるし、その街のお風呂、
うん、
本当にもう住宅街にあるお風呂、銭湯に朝風呂すると、その日がめっちゃ充実する。うん、朝の9時とか10時にはもう行ってお風呂終わるから、うん、その後じゃあそのまんま公園行こうとか、
うんうん、
いろんな場所行こうってなるのよ。で、琵琶湖沿い回るかとか、
うんうん、
ドライブするかとか、
うん。いいね。
そんな、それが結構朝のスタートとしてはいいけど、ストレス発散方法がもうその時間さ、そのストレス発散方法にかける時間がないぐらいの時が多いから、
うん
うん、寝るしか
ない。あ、でもそれはマジでそうだよね。
うん、
睡眠大事。
本当は漫画読みたいとか、映画見たいとか、もういろんなことしたい気持ちを全部、もうポイってして寝る、
うんうん。
これが一番ストレス発散です。
で私も本当にギリギリすぎて、マジで全てがやばい時は、なんかその散歩とか映画する余裕もないから、
うんうんうん、
寝る、早く。風呂入って寝るっていう感じ。そうだね。
一番いいよね。あと、まあ、眠れなくても横になるとかね。
うんうん、お布団の中でもぞもぞする。
あ、蒸気でアイマスクだね、私の中でも。
あ、いいね。
もうほぼ毎日使ってますね。
良きだね。
そうそう、ちょっと寝つきが良くないから何度かラジオでも言ってるけど、蒸気でアイマスクしてる時間は眠れなくても、うん、まあぼーっとただ目を閉じるっていう。
うんうん、まあ、今蒸気でアイマスク想像したらすごいやりたくなってきちゃった。でもなんか今目が求めてる。
やりながらラジオする
今度やろうか。
アイマスクラジオ。
アイマス
ク声だけだしね。
うん、
アイマスク回全然伝わらなくておもろい ね。
今ごめん、なんか言いかけたでしょ。遮ってしまった。
あれ、なんだっけな。何か言いかけてたかな。
もういった。
あ、いったなんか小山さんもさ、小山中也さんもさ、
うん、
なんか、お風呂、スーパー銭湯とか行ってるらしくて、
うん、
まあ、もともとサウナもよく行って、
うん、
それでリフレッシュしてるって聞いてたんだけど、
うんうん、
お風呂もすごい回数行ってるらしいよ。
最近いいですね。
うん。だからお風呂ってやっぱいいんだね。
うん。
リフレッシュ。あ、そうだ、言いかけたこと思い出した。
はいはい。
逆に、ストレス発散方法教えてほしい。
みんなの
自分が、うん、こんなことやってるよっていうのがあったら、うん、
いいね、
知りたいね。
なんか気軽にできる小さいストレス解消法みたいのいっぱい持つといいって言いますしね。
うん
うん、5分とか10分とかでできる。
ちょっとだけ気がそれることをするといいんだよ ね、
うん、
ティッシュ破り続けたりとか。
そうそう、
前アドバイスもらった
ことある。紅茶入れるとかね。
うんうんうんうん。あと皿洗いとかね、マホピと前言ってたけど。
ね、うん。
確かに。そうだね。ストレス発散方法をちゃんと考えて日常に取り入れるようになりたいな。
宇宙兄弟のキャラクターみんなにそれ聞いたらなんて答えるんだろうね。
セリカは食べることじゃない？
うんうん。ムッタはなんだろう？
ムッタって難しそうだね。ヒビトとか寝るだろうけど、ムッタは
なんか考えるとコロコロムッタしちゃうけどさ。なんかあれってストレス解消っていうよりは同時に処理してる。なんか、だからストレス発散って感じでもないよね。
ムッタは単純作業とかした方がいいんだろうね。
うんうん、確かに。
ずっと脳が働いてるタイプだから。うんうん、ビンスとか知りたいわ。
ああ、ビンスさんね、いいね。
うん。紅茶でも飲むのかしら、コーヒーとか。
ちょっとなんか聞いてみたいな。ノンノバビアに送ったらいいかな。
そうだね。あ、でもムッタのストレス発散方法は、
うん、
今私あのムッタにまつわる書籍をいろいろ考えてて。
お、なんですって。
まだめちゃくちゃ制作中なんですけど、うん、ムッタのことをいろいろまとめようと思ってて、だから、うん、ムッタのストレス発散方法は質問に入れよう。
あ、いいですね。ついでにヒビトとか、エディとかブライアンとかもお願いします。
ね。
あと、星香さん。
とかもね。星香さんは、もう、あれですよ。あの、ストレス抱えない。
星香さん、風呂で矢沢永吉歌ってるかも。
あ、そうだった、そうだった。星香さん矢沢永吉歌うんだった。勝手な。宇宙兄弟ラジオだけの勝手な星香が。
でも、A ちゃんのさ、タオル持ってそうだよね、ライブで買えるタオル。
ライブですごい、いつもとキャラ違うのかな。
いいよね。なんか T シャツとか着てる星香さん見たいわ。
本当にこのラジオだけの自由な発言ですけど、この星香の A。
アンオフィシャルな。
リスナーさんから。そう、めちゃくちゃアンオフィシャル。ウィキペディアでも、うん、絶対載せちゃダメな
状態。そうだよ。本当に。みんなやめてね。これはただの妄想だからね。
妄想だからね。じゃあ、今日はこれくらいでラジオ締めようか、
はい。はい。じゃあ、通常バージョンで締めましょう。
今日はすごいゆるトーク系だったね。いつもなんだけど。
う
ん、
そうだね。
小室フェスティバルの後にはちょうどいいか。
で、小室フェスティバル聞いて、今回の聞いて、で、また小室フェスティバル聞いて、ってやると、整うと思います。
あれ、なんだっけ、それ、冷水と。
あ、交互浴ね。
交互浴だ。
うん、交互浴してると、ジングルも聞けるから。
通常回ジングル入んのかな？
どうなんだろう。
この後入れんのかな、小室さん。
いや、あれ、ジングルってどこに入るんだろうね。冒頭にもう入ってんのかな。
前はもうジングル回だけで喋ってたから、そういうの入ってなかったんで。
じゃあちょっと聞いて確かめよう。これ、最後だからさ、ね、小室さん聞いてると思う今。ジングル入れて、うん、どっかに。
どこに入るか超楽しいみた
い。そうだね。もうリスナーさんは聞いてるかもしれないよね。私たちが喋ってる前で聞いてるかも。
ね、うん、よろしくお願いします、はい。小室元気。
お願い、小室元気。それでは、次回もお楽しみに。せーの。にゃんぼ！
カペ！
ああ、かぶんなかったか。
にゃんぼ、にゃんぼ、にゃんぼ。
ちょっとカペ言いたいよね。一番カペが言いたいんだけど。
かわいいよね、言った時の気持ちが。
でも私最近ずっとカペって言ってるかもと思ってやめちゃった、今。
確かに、にゃんぼ久しぶりだった気がする。
うん。
私もワッショイかカペに偏ってる気がする。
そっか、じゃあ、ちょっとカウントしてみたいね。それぞれ何回言ってるかみたいな。
ろくんでもない、オリジナルばっかりになるよ、カウントしても。
そっか。
ハッピーニャンボとか
誰かまとめてくんないかな。
計45回分の終わり方。うん、
終わり方。
ゆひこと、まほぴの宇宙兄弟ラジオ。
かっこかり。聞いてね。